10章 WH 疑問文と間接疑問文における統治と do 挿入。今まで9章までは日本語に存在して英語にもたまたま存在するという事例を紹介してきました。したがって、理想的には規則はゼロだったというはずです。今回は、残念ながら日本語にはないんだけれども英語にはある現象が出てきます。こういう場合、規則を作らなきゃいけないんですけれども、その規則がまた多くなってしまう。これでは、垂れ流し的になってしまい、覚えきれない規則がいっぱい出てきます。そこで、新しく学ぶ分野であり、新しく規則を作らなきゃいけないんですけれども、その規則も非常に数の少ないものを作ることによって説明をしていこうというふうに考えています。ここでは、WH 疑問文ということについて取り上げてみたいと。いうふうに考えています。WH 疑問文というのは日本語にあるでしょうか？
ある。
ありますね。例えばどんなのがそうかな？
昨日どこ行ったの？
昨日どこ行ったの？こういった WH 疑問文というのは日本語にもあります。そしておそらく WH 疑問文というのは万国共通、どの言語にもあるということだと思われます。ただ、日本語と英語で一つ違うところがあります。それは WH を文頭に移動させるのか、それとも元の位置に置いとくのかということです。日本語では、彼はリンゴを食べた。彼は何を食べたの？ WH に変えるだけで元々の位置に置いてある。これが日本語です。それに対して英語は、He ate an apple という元々の文に対して、What did he eat? と文頭に WH を持っていく。そうすると、日本語と英語では、WH 疑問文は両方ともあるのですけれども、WH 移動があるかないか、日本語はない、英語はある、ということで違いが出てきます。そうすると、WH 移動とそれに関する規則を学ばなくてはいけません。ここでは、WH 移動に関わる規則について学んでいきたいと、そのように考えています。では、まず、ここで出てくる WH 疑問文とか、間接疑問文について、それぞれ見ていきたいというふうに思います。まず、一番単純な、本当にもう説が一つしかない説で、その説の中から WH が前に出てきている。こういう例文をちょっと紹介してみてください。
Who did Tom meet?
Tom met Mary. こういうような元の文の Mary の部分を Who に変え、これを前に持っていった。Mary met, Tom met Mary. もともと非常に単純な文ですから、こういったものが一番シンプルなWH 疑問文というふうに言えるでしょう。ちょっと皆さんが嫌だなと思うようなものが次に出てきます。ちょっと言ってみてください。
What do you think Mary bought?
What do you think Mary bought? これは実は主節ではなく従属節というものがさらに付け加わっていて、その従属節の中から WH が移動した。こういう疑問文です。You thought Mary bought something. この something を what に変えて What do you think Mary bought? この従属節の中にあった something が前に出てくる。こういうちょっと長距離に WH が前に出てくる。こういうような疑問文があります。これは皆さんにとってはちょっと難しい類の疑問文かなというふうに思われます。やはり従属節の中にあったものが WH に変わるんですけれども、その WH が文頭まで行かず途中で止まってしまうような WH 疑問文もあります。ちょっとその例文を言ってみてください。
I wonder what Mary bought.
What do I wonder Mary bought には何なくて、I wonder what Mary bought. こういうふうに WH 君は途中で止まってしまう。こういう疑問文のことを我々は間接疑問文と呼んでいます。以上見てきたように WH に関わる疑問文には非常に乱暴な分け方ですけれども、こういった種類の WH 現象がある。で、このセクションではこういった WH 現象について扱っていくということになります。それではこれから WH 疑問文とか間接疑問文に関する規則を学んでいくんですけれども、その前に日本語と英語でそれぞれ、WH 疑問文、WH 移動があるのかということをもう一回見ていきたい、そういうふうに考えています。まず、日本語の例文を見てください。 日本語ももちろん先ほど、ともちゃんが言ってくれたように WH 疑問文はあります。しかし、この例文を見てみますと、太郎は車を買った。太郎は何を買ったの？ WH 疑問文ではあるんですけれども、WH 移動はないというように思われます。車の場所と、それから、何をの場所。これが同じ場所に来ているからです。では、英語について見ていきましょう。英語は本当は WH 移動があるのでしょうか？実は WH 移動があるという説とないという説があります。ないというのは簡単に言ってしまえば WH 区はもともとどっかから移動してくるのではなく、もともと文頭にあるという考え方です。WH 移動があるというのは WH 区がもともとは文のどっかにあって、それが文頭に移動する。こういう二つの考え方、もう一度整理しますと、WH 区は、もともと文頭にある、WH 移動なんかないんだよ、という考え方と、それから WH 区は文の中のどっかにあって、それが文頭に移動してくるんだよ、WH 移動があるという考え方、この二種類があるわけです。この中で、我々は WH 移動があるという考え方を取るんですけれども、その根拠となる証拠を見てみたい、というふうに考えています。では、二つの文を見てみてください。ちょっとじゃあ、ともちゃん、この文二つ紹介してもらえますか。
What did he buy?
What did he buy?
What did he buy a house?
What did he buy a house? そして、二番目の文の What did he buy a house? これは文法的に間違った文です。ちなみに、buy というのは他動詞であり、目的語が必要な動詞です。このことをもとに、これから、WH 移動があるということを示していきます。もし仮に WH 移動がないと考え、つまり WH 区がもともと文頭にあると考えるとすると、上の文は×と予想してしまいます。なぜならば、場合がという他動詞が目的語を取っていないからです。逆に下の文は OK と予測してしまいます。なぜならば、場合という他動詞が目的語を取っているからです。ところが、現実は上の文は OK で、下の文は×ということになります。もし WH 移動がないと考えるのであれば、我々は全く逆の予測をしてしまいます。以上の点から、英語には WH 移動がないという考え方は間違っている。つまり、WH 移動があるというふうに考えるのが妥当であろうというふうに考えます。では、以上見てきたことを参考にしながら、今度は WH 疑問文を実際に作るプロセスを見ていきます。まず、最初に WH 区の選択ということをしなくてはいけません。WH 区には名詞的な WH 区、例えば Who とか What とかこういった類のものです。それから形容詞的な WH 区、それから Where とか When とか Why とか How のような副詞的な WH 区があります。取って代わるものが、形容詞なのか、名詞なのか、副詞なのかによって、まず、このタイプを選んでください。で、その次に、何を問いたいのか。例えば、名詞的なものを問いたいんだけれども、その中でも人を問いたければ、who。ものを問いたければ、what。副詞的なものを問いたくて、しかも理由を問いたければ、why。場所を問いたければ、when。という形で、WH 区を次に選んでみてください。最後に、名詞の WH 区を選んだ場合、取って代わる名詞があった場所によって、主格とか目的格とか、所有格というような、まあ所有格は扱い上形容詞ですけれども、そういった、格変化をしなくてはいけません。こうすることによって、WH 区が、まず決定されるということになります。では、今 WH 区が一応決まりました。今度、実は大きな問題となるのが、統治という問題があります。ともちゃん、一つ聞いてみますね。誰がその車を買いましたか？これを英語にしてみてください。
Who bought this car?
Who bought this car? 今ね、ともちゃんは正しいことを言ってくれました。でも、多くの学生さんが出てくるのが Who did buy a car? こういう WH 疑問文ができてしまいます。それで今、この質問をしてみたわけです。で、これは、統治に関わること。非常に重要なものです。で、統治に関する規則というのは、従来、いろんなものが提案されてたんですけれども、ここでは、一つの規則を提案してみたいというふうに思います。 77ページをご覧ください。WH 移動における統治に関して、我々は次のような規則を提案します。WH 移動と統治に関する規則。これをちょっとじゃあ、ともちゃん読んでみてください。
次の条件の両方を満たす場合のみ、主語と助動詞、B 動詞、完了のハブの統治が起こる。WH 疑問文である。WH 移動が関与している。
そうですね。こういう場合に統治が起こると。もう一度繰り返しますと、統治を起こす場合、まず一つは WH 移動が関与しているということ。それからもう一つは WH 疑問文が関与していること。この両方の条件を満たしたときに統治を起こすんですよ、ということになります。そして、助動詞とか B 動詞とか完了のハブ、これが必ずしもあるとは限りません。ない分もあるわけです。例えば、He studies English。この場合、助動詞も B 動詞もハブもありません。ところが、こういう文で、WH 疑問文を作る場合、統治を起こしたいんだけれども、起こせなくなってしまいます。そういう場合、どうするかというと、助動詞、B 動詞、ハブが入る場所。ここに意味の全くない空の助動詞、do を入れて、これを統治に参加させると。こういうことをすると。これを付帯条件として加えておきます。もう一度整理しますと、統治が起こるのは WH 疑問文であり、しかも WH 移動がある場合、そして、助動詞、B 動詞、ハブ、この、いずれもない場合で、統治が必要になった時は、do を入れて、これを統治に参加させると。こういう規則を提案するということにします。ここまでで、WH 移動に関わる、規則というのは、すべて、提案しております。そこで、実際に、WH 疑問文というものを作ってみたいというふうに考えています。78ページから79ページまでにある、もののすべてを紹介している時間がありませんので、いくつかのみを紹介していくという形になります。まず、目的語を WH 化するものを読んでみてください。
Who bought a book?
He bought a book. この a book というものを WH 疑問文にしてみます。まず、a book ですから、WH 化は何になりますか
?What?
ね、まず名詞ですから、名詞の中から選んでください。そして、その名詞の中でもものですから、what になります。これを、こんな文中にあっては困りますので、前に持っていきます。そうすると、この結果できることは、まず WH 疑問文であるということ。そして、WH が文中から文頭に移動していますから、WH 移動もあると。統治の条件が揃いましたね。
はい。
揃いました。はい、ここで助動詞、B 動詞はありますか、ハブは。
ないです。
ないですね。助動詞も B 動詞もここではハブもありません。そこで、どうするんでしたっけ
?do を補う。
そう。助動詞、B 動詞、ハブが入る場所に do を補ってそれを統治させる。その結果できるのが what did he buy? こういう形になります。それでは、主語の WH 疑問文について、読んでみてください。載っているのは79ページの上の方です。
He bought a book.
これの he を取ります。ここを風にまず変わったと思ってください。これでまず WH 疑問文ではあります。ただ、WH がもうすでに文頭にあるので、WH 移動がありません。したがって、統治は必要なくなります。ということはどういうことかというと、統治のためにやる do を入れるということも起こりません。したがって、who bought a book? このまんまということになります。who did? なんて入れないように気をつけてください。それでは、次に長距離の WH 移動について見ていきます。まず例文を出してみてください。
You think Tom met Mary.
You think Tom met Mary. この Mary を WH 化させて疑問文にしてみます。まず、これは人ですから名詞句になります。そして、人ですから選ぶ WH 化は何になりますか
?Who。
Who になります。はい。そうして、この場所は動詞の目的語の位置です。ということは、格的には何になりますか
?Whom。
そうですね。目的格ですから Whom になります。これを文頭に持っていきます。ここで WH 疑問文でもあり、しかも WH 移動も発生しました。ということは統治は
起こる。
起こるってことになります。で、ここで助動詞、B 動詞、ハブはありますか？
ありません。
ありませんね。だから統治に参加してくれるものがないということになります。でも統治を起こす場合、どうするんでしたっけ
?do を補う。
do を補って統治させる。ね、その結果できるのが、 どういう形になりますか。
Whom do you think Tom met?
Whom do you think Tom met? ちなみに whom というのは最近 who で略してしまうことが非常に多くなっています。最後に間接疑問文というものを見てみたいというふうに思います。元の文をまず読んでみてください。
I wonder he bought this pencil.
This pencil をまず WH に変えます。これは名詞句であり物であるので何にしますか。
What、
ね、What に変わります。で、問題は今度はこの What を移動させるのですけれども、実は文頭まで行かずに Wonder の後ろで止まってしまいます。なぜかというと Wonder は WH 句を後ろに従えたい、こういう動詞だからです。その結果できるのが I wonder what he bought になります。そしてここでは統治は起こりません。なぜかというと確かに WH 移動はあるんですけれども、 I wonder what he bought はピリオドで終わるっていうことからもなんとなくわかると思いますけれども、 WH 疑問文では少なくても文法的にはないんです。したがって WH 疑問文における統治に関する条件の一つが満たされてませんから、結果的に WH 移動はあったとしても WH 疑問文ではない、一つは満たされてないので統治が起こらないということになります。はい、以上見てきたように WH 疑問文、特にここにおける統治に関する規則は今までいろんなたくさんのものが紹介されてきましたけれども、ここでは一つに限定することによって、説明ができるということを見てきました。他の例についても、時間がなかったので紹介できませんでしたけれども、ご自身で見ていただきたいなというふうに思います。